わかりますが、イスラエルの民が神に近づくとき、いつも祭壇のそばを通り過ぎてから聖城に入っています。この祭壇はイエス・キリストの十字架を象徴しています。あなたも朝ごとに主の御前に歩み寄るとき、必ず十字架のそばを通ってから行かねばなりません。これは何を意味しているのでありましょうか。祭壇の上では毎日生贄の全部が捧げられるのです。十字架は同じように全てを捧げた場所です。毎朝イエス様に言ってください。私の両手、両足、目、舌、耳、意志、感情、理解力、これらすべてを主よ、あなたに捧げますと言ってください。あなたを束縛から解放してくださったイエス様に対して、あなたは毎朝感謝するのでしょうか。あなたは今日も血の力が自分のあらゆる罪を洗い清め救ってくることを感謝するのでありましょうか。もしあなたがこの血を感謝するならば、あなたの信仰のようになります。あなたの信じた通りになるとイエス様は約束してくださいます。イエス様はあなたの古い着物を脱がす新しい救いの衣をあなたに着せます。もしそうなったなら、あなたは聖城に入ることができ、聖なる神の御前で礼拝することができ、また人のために取りなすこともできるんです。神のご臨在のうちに神のご栄光と力を見ることができ、神を礼拝せざるを得なくなります。もしあなたが毎朝何も聖書の時間を過ごさなければ、あなたの悩みと苦しみだけが見えて、神のご栄光は本当に小さなものに見えてしまいます。イエス様だけを見る代わりに、人間とあなたの環境だけが目に入ります。兄弟姉妹よ、私たちはどうしたらイエス様をもっとよく知ることができるのでありましょうか。それは朝間だけの静かな時によってです。多くのクリスチャンは聖書の時に両親のやましい手の知れます。なぜなら聖書の時間は聖書を読むのと、また祈りのために用いられるのですから。聖書の時間に私たちは神の御声を聞くために聖書を読みます。神の御声を聞いたならば、それに対する答えとして私たちは祈ります。多くのクリスチャンたちはほんの少しだけしか聖書を読まず、神の御声を聞くことをしません。また少しの言葉で少ししか祈れませんので、良心にやましいところがあるのです。もう何回も言いましたけれども、聖書を何回もできるだけたくさん読めない人はキリスト者として一番そんなことです。聖書を、神の御言葉を読みましょう。もし聖書を読まないと祈りが止まり、神の御心を深く知ることができません。私たちの魂は御言葉に飢え渇いているのでしょうか、それとも満腹しているのでしょうか。イエス様は、私は命のパンであるとおっしゃいました。パンは見て驚くために博物館の中に飾られているものではありませんし、またそうしておいて良いものではないんです。食べなければ何の価値もないものです。 私たちの霊的な命はこの命の場のたぶる計りに従って、程度に従って成長してまいります。命のパンである主イエス様ご自身が私たちの食べ物とならなければいけませんし、またイエス様はそうなりたく私たちの心の奥底に入ることを願っておられます。一体どうしたら主イエス様をもっとよく知ることができ、理解することができるのでありましょうか。イエス様の御言葉によってそれができるのです。どこでいかにして私たちは主を見出し、主をよりよく知ることができるのでしょうか。ただ主の御言葉のうちに、また主の御言葉によってのみ主を見出し、主をよりよく知ることができるんです。聖書は学問のために書かれたものではありません。また新しい真理を打ち立てるために書かれたものでもありません。聖書は神の呼吸です、息です。すなわち主はご自身をこの御言葉によって御言葉で包んで、御言葉にご自身を含んで表されているのですから、私たちはその御言葉をイエス様を命のパンとして食べなければいけません。もし食べるなら味がするはずです。食べたら消化して、その結果力が与えられるでしょう。食べるならそれはあなたの体の一部分となり、そうすることによって栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられてまいります。一日の聖霊の時をこの命のパンを食べるために用いましょう。私たちが主ご自身により生ける命の場によって生きるものとなれたいものです。主イエス様は私たちとの交わりを求めておられます。これをよく心に留めてください。イエス様はあなたを求めておられます。イエス様はあなたに聖霊をお与えになりました。そして今やあなたを愛し、あなたに会うことを心から願っておられるのです。これらのことを意識していつもイエス様の御前に出ましょう。そうしたならばあなたはイエス様を自分の主として、友として、また花婿としてよりよく知ることができます。列王記下4章に戻りまして、このシュネムに住んでいた女は預言者のために特別な部屋を作りました。彼女の心は神の言葉に対して開かれていました。彼女は神の言葉を聞きたく思い、神をもっともっとよく知りたいと思ったんです。そうするために彼女は預言者のために部屋を作りました。神の御言葉をもたらす人のために部屋を設けました。神の御言葉が彼女の内に入り込む余地ができたのです。まあ、私たちの場合を考えるならば、イエス様がすなわち神の御言葉が私たちの心に入ったのです。このシュネムの女は裕福で非常に良い地位を持っていました。この女は主なる神をよりよく知りたいと思い、預言者を招き、そうすることにより神に奉仕しました。見たところ彼女には何の悩みも苦しみもないかのように見えましたが、実は彼女の心に一つの大きな悩みがありました。 彼女は全てを持っていましたけれども、本当に意味のあるもの、大切なものを持っていませんでした。子供がなかったんです。中国説にあるはしためよ、欺かないでくださいという言葉の意味は、私はただ一つの願いを持っていました。それは子供が欲しいという願いでした。しかしそれは全く不可能なことなので、私は諦めました。それは非常に苦しい戦いでした。しかし戦果がないので、今はもう諦めています。どうぞこのことについてはもう話さないでください。あなたがそれを話しますと、まだ以前の苦しみが始まりますから、という意味なのであります。ところで預言者エリシャは彼女に、来年の今頃あなたは一人の子を抱くでしょうと言ったんです。この預言は実際に成就されました。女はついに身ごもって、エリシャが彼女に言ったように、次の年のその頃に子を産んだと書いてあります。預言者が語るならば、それは神がお語りになるのです。もし預言者が約束するならば、それは神が約束されるのであります。そして神の約束は必ず成就します。兄弟姉妹よ、私たちもこの女と同じように、毎朝聖書の力の持ち、神の御言葉を受け入れる心の余地を神に与えるならば、同じように不可能を可能とする奇跡を経験するでしょう。そして一人一人が持っている心の深い傷も癒され、また深い悩み苦しみも消え去るでしょう。この女が子供を得た時の喜びはいかばかりだったでしょう。この子供が女の小さな偶像になったかどうかは知りませんし、この女が与えられた子供より与えてくれた神を愛したかどうかは分かりません。どちらにしてもこの子供は突然死んでしまったんです。この出来事は女にとりどんな苦しみだったでしょう。母はこの子を預言者の寝台の上に置きました。私たちはどういうふうに主をよりよく知ることができるのでありましょうか。私たちは聖書の力によって心の栄養を取ることができ、イエス様をよりよく知ることができ、勝利の生活を獲得することができるのであります。しかしこの女はこの苦しみにより、もっともっと主なる神をよく知ることができたのであります。私たちが困難を通して主をよりよく知るためには、次の3つのことを知っていなければいけません。まず女は神の人のところへ行きました。神の言葉を語る預言者のところへすぐに行きました。彼女は自分の夫のところへ行って、その苦しみを告げませんでした。まず預言者のところへ行きました。彼女は家で泣き続けているようなことはせず、できるだけ早く神の召使いエリシャのもとにやってきました。皆さん、私たちは悩みを持っているとき一体どうしますか。すぐに神の御言葉に目を向けますか。 罪を犯した時にその